はい、おはようございます。11月4日ですね。今日は、10月30日に WSD の、ワークショップデザインのね、学校に行ってるんだけど、それのグループワークの本番、グループでワークショップを作った本番ですね。参加者10人に対して、学習目標をつながるっていうことを感じられるようなワークショップを作ってくださいっていうような、お題でしたが、そのお題の本番がありましたので、そこについて少し話していけたらなというふうに思います。まずですね、やったのは、まあ、案内文ってどんなワークショップですよっていう案内文を作ることと、最初にね、コンセプトメイク、コンセプトデザインみたいな、プログラムデザインって言って、こう、当日のファシリテーションに頼らずに、プログラムのデザインで、つまずきなくワークが進行していくようだったりとか、まあ、そのコンセプトを今回は、最終的にはつながりを感じられるようなワークショップ。それを、どんな活動を通して、つながったというふうに感じられるかっていう、目標の階層性って言ってさ、活動目標を通して、活動することね、を通して学習目標を目指すとか、学習目標を学ぶみたいなことを言われるんだけど、丸々を通して、つながったという感覚を目指すみたいな、そんな感じの話ですね。そういったワークショップを作りましたという感じです。そうだね。僕らは、言葉を、封印してというかさ、そうそう思い出した。ワークショップタイトルがね、封印された言葉を解放せよと、伝える、伝わる、つながるっていうサブタイトルですね。伝わらないもどかしさを感じるワークを通して、伝わる心地よさを知り、つながった感覚や一体感を得られるワークショップですということで、まあコンセプトはそういうことで、目標。で、まあアイスブレイクから始まり、メインワークをやる。で、最初ちょっとしたリフレクション時間を設けたっていう、そういう流れでやりましたと。まあちょっと、言葉で説明するのが難しいから、具体的にどんな活動をしたかっていうのは割愛するけれども、まあ、活動の狙いだけね、アイスブレイクは、まずは、緊張ほぐしだったり、遊ぶっていうことだったり、まあ、参加者同士が全然知り合ってないので、参加者同士が、知り合う、安心安全な場であることを感じてもらうとか、まあそういうことを、ね、活動の狙いでやりましたと。もう一つは、僕らは、言葉を封印するっていうようなワークをしたので、何?瀕死?動詞とか名詞とか、オノマトペみたいなもので、その参加者に制限をかけるっていうことをしたので、瀕死のことを思い出してもらおうというような活動の狙いを持ってアイスブレイクに取り組みましたと。で、次にやったアイスブレイクは、言葉だけじゃなくて言葉が伝わらないんだったらジェスチャー使ってもいいじゃんっていうことで、ジェスチャーゲームみたいなことをしたんですね。ジェスチャーって結構、ハードルが高かったりするので、まあ、繋がりじゃない、体をほぐすことだったり、メインワーク、ジェスチャー使うか、その足場掛けになるような感じで、どうしてもその、人に見られてる状態で、ジェスチャーするっていうのがハードルが高いから、見られてない状態から、ペアでお互いを確認し合って、で、最後に、見られる、クイズ形式みたいなところに行くっていうような、そういう段階を踏んだワークにしましたね。で、メインワークは、まあ、伝わらないもどかしさを感じるっていうことで、一回、テンションも全部下げてしまおうと。で、伝わらないもどかしさを感じるっていうことをしてもらった後に、その次のワークで、伝わった感覚を持ってもらって、つながりを感じるっていう、そこでまたテンションがこう上がっていくような、伝わらない感覚を経験した後に、伝わるっていうような、感覚を得られるっていう、そのギャップを楽しんでほしいなと思って、メインワークの1と2は伝わらないもどかしさを感じるワークから、伝わったっていうような感覚が得られるようなものにしましたと。で、最後は、一体感を得られるように、伝わったから一緒に何かをやって繋がったみたいな、ワイワイみんなで楽しめながらやれるようなっていうことを活動目標にやりましたと。で、リフレクションタイムでは、実際繋がったという感覚はどういうことによって得られるんだろうか、または得られなかったのか、みたいな話を、参加者にしてもらうような、そんな時間にしたという、そういう感じでしたね。はい。実際ですが、60分のワークショップだったんだけど、60分のワークショップで、波の打つ感情みたいな、アイスブレイクでアイスがブレイクされて安全だなと思って、ちょっとこうワクワクするような感情とか、ドキドキが、緩和されるような、そういう状態を作れたとして、でそこからジェスチャーによりなんかちょっと楽しいなみたいな風になってきたとしても、繋がらない、伝わらないもどかしさみたいなのを感じさせることで、またさ、テンションが下がるわけで、でそこからまたテンションをググッと上げていくっていうことが結構難しかったなという風に思いますと。なので、伝わらないもどかしさを感じつつも、楽しめるみたいなのは、どうしたもんかなというのがちょっと反省というかこう改善ポイントかなという風に思ってますと。個人的にはね。で、次回の11月6日に行くときは、振り返りをするので、その時に気づいたことなんかをまた話したいなと思ってます。はい。で、もう一個はね、ワークショップのさっき、コンセプト、ワークショップのコンセプトと目標の階層性っていう話をしたけれども、そっからずれると、ファシリテーションもわけわからんなるっていう。やっぱすごくロジカルだよね、ワークショップも。再現性がないけれども、型があって、その型なしではダメだけど、型ありで、型通りやるわけにもいかないみたいな、そんな感じよね。参加者が違うと、反応も変わってくるしっていう、そういう感じですね。ほい。で、僕が最後の、伝わらないもどかしさを感じつつ、伝わる心地よさも知って、繋がった感覚や一体感を得られるワークショップですっていうコンセプトの中の、この繋がった感覚や一体感を得られるっていう最後の、ワークを担当したんだけど、ちょっとですね、なんか、目的を忘れてしまったっていう感じもあって、ワークの難易度を上げちゃったのね。で、ワークの難易度を上げるとさ、できないわけよ。で、できないっていうことを通して、みんなで取り組む一体感みたいなの作るのがまあできひんかったって感じよね。難しすぎる難題をチームで、やるには、 多分もうちょっと時間が必要だったり、難しいと思いながらも諦めないための足場掛けっていうのかな、誰かの支援が入れたらできる領域にしてあげたり、そういう働きかけがおそらく必要だったんだろうけど、難易度上げすぎましたね。それによって、まあ、振り返る中で、あそこのマークいらんかったんちゃうみたいな声も出てきて、ちょっと反省しておりますっていう感じですね。はい。リフレクションの時もさ、リフレクションタイムをどんな風にリフレクションしてもらうかみたいな設計が甘くて、演座に戻って、演座っていうの車座っていうの車座に戻って、話したんだけど、なんか一人ずつの言葉を聞いて、今回終了になりますみたいな、またなんか、すごくできひんモヤモヤを抱えながらも、そのモヤモヤを持ってチェックアウトみたいな、リフレクションみたいな風になったので、結構空気がしんどかったような気がしますね。はい。僕らのワークショップの振り返りは、次回に、して、今回は、講師陣からね、フィードバックをたくさんもらったので、それについても、話していきたいと思いますと。はい。まず一人目、ワークショップの構成要素っていうのは、達成すべき目標、参加者、プログラム、ファシリテーション、この4つから構成されると。で、参加者が、今回は WSD の36期生が参加者だったんだけど、参加者が今日と違ったら、自分たちの作ったワークは機能するのかとか、今回は参加者が10人だったけど、100人だったらどうなるのか、何か変える必要があるのか、参加者が小学1年生だったら、高齢者だったら、みたいな感じで考えることによって、自分たちが作ったワークショップの強度を考えるっていうことができるでしょうという話でしたね。次に、今回は繋がるっていうことを目標に、学習目標に挙げられてましたが、チームの一体感を高めましょうみたいな、違うゴールに今回のワークで参加者を導くことはできないか、みたいな話。で、この、丸1と丸2、参加者の違いはどうなったかとか、ゴールが違えばどうなったか。これがワークショップデザインの底力を高めることなので、その辺の変数を変えながら、また自分のワークショップを見てみてくださいという話でしたね。はい。次の方は、プログラム自体が壮大なワークショップなんだということで、グループワークでワークショップを作るっていうこと自体が壮大なワークショップだから、経験から学び、吸収してほしいなという話がありましたと。はい。そりゃそうですよね。ワークショップデザインを学ぶ学校でワークショップを、壮大なワークショップを学ぶと。はい。次の方。今体験していることは分析の目を持つことをやっているので、場数を踏む可能性があるけれども、参加したものとかやったものは、しっかり分析して、自分のものにしてくださいと。場は空気感、ファシリテーション、意図、仕立て、ね、プログラムデザインのこの2つ、大きく分けて2つ、細かく分けて3つね、空気感、意図、仕立て。で、ファシリテーションをやりやすくするためにはプログラムデザインが重要で、デザインとファシリテーションは繋がっているから、まずはプログラムデザイン、コンセプトのところを重要視して、そこから落としていった方がいいよという話でしたね。はい、最後の方は、フィードバックね、結構いろんなことをね、言ってくれたんですけど、まあ、講師もその時感じたものであるから、まあ、いろいろ好き勝手言ってごめんね、みたいな話でしたね。で、一方で、違和感があったら逆にそれを大事にしてくださいと。矛盾してること、混乱する中から、持論が編み出ていくと、編み出されていく可能性がありますという話でしたね。これが今日のことというか、そのワークショップの当日のね、日のこと。で、今後のことは、今回は同期型のワークショップって言って、同じ時間の場所に集まってやったんだけど、本当に対面でしかできないのかとか、同期型が最適かとか、対面のメリットは説明できるかとか、非同期型でできることもあるのか、なんで同じ時間に集合するのか、このあたりも説明できるようになって、対面のメリットを活かせるプログラムデザインがあると思うから、そちらもまた考えてみてくださいね、っていう、そんな話でした。はい、もうすぐ終わっちゃうので終わります。以上です。